このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのはマジモリと
サニバタイラーです。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
ダッハー
始まっていきますが、
マジモリさん威勢がいいですね。なんだか
そうですか。
うん、でもなんかちょっと噛んでた気がする。なんかサニバみたいな気のせいですかね。
もうゲストが来てるからやっぱり急がないとと。
はい、それではゲストをご紹介しましょう。この方です。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。沖縄から来ました、かまじです。
はい、イエーイ。だんだんだんだんだんだんだんだんだん。今日は素敵なお召し物で。
いえいえ、ありがとうございます。
ね、サニーバード T シャツです、
はい、
どこでご購入されたのかしら。
通販ですね、これね。
通販でとても良い T シャツね。
まだ売ってるんですか？
ないです。それこそ、なんかもう、打ち潰した人もいるみたいな話で、もう何年でしょうね。
これだいぶですよね。
6、7年。だからもうコロナちょい前ぐらいだった気がします。はい。そろそろね、なんかサニーバードアパレル部門をサイコロ堂に負けじと、
やるんすか？
やりたいな、みたいな話は出てて。
絶対いいですよ。
そうなんですよ。シャレオツな、なんかちょっと T シャツをまた、なんかね、サイコロ堂は、なんでサイコロ堂の話ばっかりしてるかっていうと、うん、沖縄の。
ああ、そうですね。
はい。
はい、はい、はい、はい。
今日は来た、来た。これ超偶然なんですけど、この収録当日っていうのが、僕が明日から沖縄に行く日に来ていただいて、
上等一。
はい、そうですね。不思議な行き違いみたいなのがあるんですけど、まあまあまあ、そんな感じで、沖縄から来ていただいて、そうそう、だからサイコロ堂は、なんかパーカーとかも作ってるじゃないですか。
うん、
作ったんですね。知らないの？
知らなかったです。
行ったことあるでしょ？
サイコロ堂は私、那覇店。
あ、一回行った時に那覇
店。二回かな？
え、まだなかった？
シーサイドはなかったです
ね。ああ。そうなんだ、それは行かないと。はい、罪ですよ、行かないと。
本当に。
うん、まあ、行ったら、今でもあれですか、入り口のカウンター近くとかに、T シャツとか、わーっと、
うん。今ね、どうでしょうね。
また変わってんのかな。
また変わってるかもしれないですよね。ちょっと俺も、そこは覚えて
る。日々進化を止めないサイコロ堂ですからね。いや
でも、すごいですね。
あ、そっか、だから逆に、サニーバードに鎌地さんが来てくれたのは初めて。
新しくなった。
新店舗がね、
うん。もう僕も3年ぐらいは来てることなかったんで。
そうか、3年ぶり。
3年ぶり。
3年ぶり3度目。
そうですね。だから前の、ね、あっちの坂道からだったね。
は
いはい、
うん。
2回は行かせてもらったんですけど。うん、そうですね。
まあ、来やすくはなりましたよね。いや、もう。県外から来たらね。
全然違いますよね。
全然違いますよ。
違うと思います、多分。う
ん、なんなら、長崎駅から頑張ったら歩いて行けるんじゃない
ですか。そうですね。まあでも、頑張る意味もないぐらい、電車でもバスでも出てるんで。
あ、うん、私、いつも歩いて行ってますもんね。
あー、職場から、まあ、
職場からもそうですけど。
ですよね。はい、歩いても20分ぐらいで。
全然行きます。
行きますもんね。
そうですね。うん、いや、まあ本当に、だから、繁華街の近くは近くなので。
いやすごかった、うん。都会と思って。
そうですね。だから、サイコロ堂、シーサイドとはまたちょっと違うタイプの繁華街ではあるんですけど。うん、なんかシーサイドはあそこもめちゃくちゃ観光地じゃないですか。
うん、確かに、
まあ。こっちも観光地の近くではあるんだけど、なんて言うんでしょうね、こう、地元の人が買い物に来るようなショッピングモール、ね、アーケード街の近くっていうのが正しいのかな、
うん、
なんかそんな感じなので。
いや、すごい学生とかがバス降りてね、
うんうん、
バス停でそういう人が待ってたりして、もう店のすぐ隣ぐらいのところで、
うん、
で、そこで、その学生とか、うん、若い子とかが結構お店を覗いてるし、うん、見ながら入店したんですけど、はいはい、まあいいな、
う
んうん、やっぱ路面店もいいし、
そうですね、
本当、そうですね、
引きがいいなと思って、
うん、そうですね、いやもうだいぶやっぱり、だからその多分サイコロ堂とちょっとその、何ですか、比率は違うんだけど、まあうちも観光客とか、その遠くから来た人とかそういう人も来るし、まあ地元の人率がもうちょっと高いのかも、知れないですね、
うん、
こう、なんとなく場所的には。
いいですね。
いやー、明日からでも沖縄行くんで、ちょっと楽しみですよ。1年ぶりのね、また、 大きく変貌を遂げた、
ね、うん、あーシーサイド店。シーサイド店は確かに変わってると思います。かなり。
厨房できてからまだ見に行って
ないので。あー、そう
か。厨房ができたんですか？
厨房できて、コーヒーとかを出すようになったんですよね。はいはい、コーヒーとカフェオレとか。
カフェオレ。いやー、いいっすね。で、ショップがもう全国屈指の広さになったという話で。
うん、まあ、ゴーチさんに聞いてください。
あ、そうですね、うん、本当。
欲しいんですけど、まあ、ひょっとしたら、結構日本でも有数の売り場の種類、商品数かなと。ちょ
っとそれが沖縄にあるっていうのがすごいですよね。
すごいと思いますね。
川口さんはなんかどれぐらいというか、那覇と小さい道、両方行くんですか？
まあ、行きますけど、頻度としては小さい道の方が多いっていうのがあって。あ、
そうなんだ。
っていうのはなんでかっていうと、
はいはい、
あっち10時から開いてるんですよ、朝から。
はい。はい、
で自分が結構その休みが平日が多くて、うんうんうん、ってなると平日夜からじゃなくてその朝から遊んだ方が効率いいっていう
か、それは確かに
朝から夕方まで遊んで帰るみたいな、
はいはい、
こと
がなるほど、ね、
できるっていうのがやっぱり、うんうん、まあ、沖縄だと小さいのしかないんで、
あ、朝から夕方まで、
ホタル屋さんってところも一応、はいはい、土日は、
うん、
JC からやってたりとかするんですけど、なかなかその平日朝から遊べって言ったらもう小さいのしかないんで、
それはね、だからもううちも同じような業態でやってるから言えるけど、やっぱ平日朝からやるはね、正直クレイジーですよ。
ですよね。
クレイジー。なかなかに。
これ買えないんですよね。うん、
いやー、そうですね。だから、本来、効率としてはそんなに良くなくて、休みの日しか開けてないお店とかもいっぱいある中で、でもやっぱりね、うちもだからオープンするとき結構迷ったんですけど、まあ、正直ちょっとしんどいのはしんどいんだけど、平日も朝から。でもやっぱ、いつでも基本空いてるお店っていうのは、まあやっぱり違いますよね。いつ行ったらいいかわからないお店と。
そうですね、
確かに、
行こうと思って休みでしたとかってなったら、うんうん、ちょっとそれ以降ちょっとそこに行くのがね、行きづらくなるっていうか、
だからね、難しいんですよね、その辺が。そ
う、難しいですよね。
ちなみに川口さんはその行くときはお一人
大体、
示し合わせて行くとかではなく、
示し合わせて行くのが行くんですけど、そう。
ああ、なんか一応じゃあその事前にこの日行くけど、
それはありはするんですけども、朝から遊ぶときはさすがにね、朝から行っても空いててないですから、
確かに基本ね、平日はそうですね。
そこは示し合わせて行くんですけど、それ以外のときはもうフラッと行ったりとか、一人で行ったりしますけどね。
なるほどね。いや、なんか今日、持ってきていただいたテーマめっちゃいいなと思ったんですけど、やっぱだから、そういうのも、なんかボードゲームしてたらあるんかなみたいな。まあわかんないですけど、ちょっといいお題だと思うんで。
あ、そうですか。
じゃあ、そろそろメインのテーマにも行ってよろしいですか？
はい。
はい。じゃあ、私から、かまじさんにテーマを振らせていただきます。それでは行きましょう。本日のメインテーマは何ですか、川地さん。
本日のテーマは、ボードゲームと会話。
イエーイ、だんだんだんだんだんだんだんだんだんだん。はい、ということで、ボードゲームと会話。会話っていうのは、いわゆる喋る会話。はい、これどういうことですか？
まあ、いろいろ、まあ、基本的には、
うん、
ゲームしてるときに、まあ、おしゃべり。
はい、
しながらやるっていうのが一番自分が好きで、あれですね、その、なんていうかね、交渉ゲームじゃなくて普通にゲームしてるときに発生するやり取りの中で生まれる会話だったり、
いわゆる雑談ってこと
ですね。そうですね、雑談だって、はいはい、そこから派生する雑談だったり、まあそこから翻って交渉ゲーム、自体も好きは好きなんですけど、だからそういうことをきっとおしゃべりしたいなと思って持ってきました。
今まさに おっしゃったそのイントロ会話の中に結構面白いワードが入ってたんですけど、そのシステムの中での会話っていうのと、 そのゲーム作った側が意図していない会話っていうのがあって、
はいはいはい、
でまあ、ちょっとこう、じゃあシステムの中での会話は一旦置いといて、
そうですね、
そのまあまあそれも興味深いんですけど、
うん、
こうなんていうのかな、あのゲームデザイナーが別にそこで会話をさせようとはしていないが、なんか起きるみたいな、うん、でちょっと僕前からこう気になってたというか、まあ内心思っていたことがあって、うん、
はい、
あの宝石のきらめきって、
うんうん、
会話がものすごく起きづらくないですか？
ああ、はいはい。
なるほど。
で、なんか一方で、みたいな、うん、なんかその、うん、なんていうのかな、まあ、カタンみたいに分かりやすく交渉があるとかじゃなくても、なんか、なんだろうな、なんか例えばですけど、まあ、ちょっとこの例あんま良くないですけど、カルカソンヌって交渉とかそういうのはないけど、
うん、
なんか、僕がその多人数で遊んでるカルカソンヌ、
うんうん、
5人とかでやってたら、うわぁ、キャー、ここ一緒にやろうよとか、なんかそういうのがシステム外で割と起きやすいような気もするんですよ。まあその有名タイトルで言うとですけど。なんかそこの違いはどこにあるのぞやみたいなことをちょっとうっすらとは思ってたので、なんか天海さんにこのテーマ言われて、ああ、そうそうそう、俺も気になってたみたいな。宝石のきらめきなんであんな静かなんですかね。なんか、
インタラクションがないからじゃないですか、ほぼ。
インタラクションがないから、あ、なかなかいきなりいい言葉だ、ね。
いや、宝石取るじゃん。取るか、うん、宝石払ってカード取るか。
そっか。
ですよね。うん、まあ確かにちょっと、あ、欲しいの取られたとか、
うんうん
う
ん、
そういうのは、あるけど、
ね、はありますけど、でも結局全部個人で完結しちゃう。
そうですね。だから、サプライの宝石の量が枯れたが足りないだとかって話すと、その、カードを先にキープされた、買われたとか、まあ、そういう話はあるけど、確かになんか、あのゲームの楽しみ方のこう、根っこの部分がソロに近いのかもしれないですね、こうなんか。なるほどね。だから僕はなんとなく、その宝石のきらめきはすごく素晴らしいゲームで汎用的に素晴らしいんだけど、はい、個人的にはなんかやっぱちょっとね会話が生まれづらいっていうところで、
はいはい、
僕はカルカソンヌとかワイワイやる方が好きみたいな好みの問題ですけどね、うん、なんかあるんですよ、
うんうん、まあだから思考が自分でこういう風にやろうみたいな道筋を考えるじゃないですか、
はいはいはい、
それを邪魔されたり分断されたりしたときに、おいとか。
まあそうですね。
はい、それ、それ言ってきたかとか。
はい、
いや、こういうこと考えてたのにとかなるじゃないですか。
なります。
なんでだよ。
今それされたら困るんだよ。
はいはいはい。
いや、それが、やっぱりその、個性的な気持ちはそれがあんまりされづらいような設計になってるなっていう。
そうですね。まあだから一方ででもめちゃくちゃやっぱハマる率も高くて、
うん、
だからあれは結局そこのが性に合うかどうかみたいなことなんでしょうね。こう、
そうですね。
最終的にはソリティア的な面白さであるみたいなことなのかな。うん、
それを、だからなんていうんですかね。結局よくやってるのがインタラクションがどんどん今ゲームのメカニズムで減ってきてるっていう、
基本的にはね。
ですね。
基本的には。
っていう話やね、うん、っていうことはその、おい、なんでだよみたいなのを嫌がる人たちもいるんじゃないかなっていうところがあるんですけど、
そうですね。だからもう今セリゲーとかがね、もうほぼ死にかけてるのも、
うん、
まあほぼそのそういう部分だろうし、
うん、
でもコントロールしにくいんですよね。だからそのゲーム作る側が、
確かに、
うん、結局だからそこの変な気まぐれでものすごい変な値付けをする人が出たら、まあゲーム自体がもうその次の手番の人超不利になるとか、まあそれを良しとしないみたいなのは、まあゲームのシステムの進歩でもあるので、それが良い悪いではないんだけど、なるほどな。なんか会話が盛り上がるゲームね。
やっぱフラフとかなんかこうお互いに邪魔したりとか、さっき
言ったりとか、
そうですよね、
うんうん、
張ったりし合うとか、
はいはいはい、
そうですけど、あとはまあ駆け引き、
駆け引き、
うん、まあ、あるし、 まあ、誘導とかね。
誘導ね。なんか番外戦術じゃないけど、
そうそう
バースト系のやつとか
ですね。国旗一回になるなみたいなのをあえて言うとか。それで、そんなこと言ってるって横からまた割って入ってきてね。ダメなのみたいな。
はいはいはいはい、はい。
そういうのが好きなんですよね。
あ、確かに確かに。なんかその、ボードゲーム独り言ってありますよね。
ありますね。
もう結構、だからこのおしゃさにを聞いてるような人は割とそういうタイプ多いんじゃないかなと思うんですけど、ああ、ここでご金取っちゃったらこれできなくなるな。あ、でも待てよ、これ取ったらこれ次いけるやん。よし、これ行こうみたいな。なんか、全部漏れてますよ、さして、みたいな。
そういうのも好きですね、結構。
だからなんかそれが、自然と出るゲームっていうのはやっぱなんか楽しい感じにはなる。一、人だけ喋っててもあれですけどね。
そうですね。それなんかカードの効果を読んでもいいんですけど、そうするよっていう、それが発することでも結構会話にはなるじゃない
ですか。確かに。
そうですね。
だからそういうのをゲームとしてそれを宣伝して言わせるみたいな、カードの効果とか、それも会話かなと思うし。
あれあるじゃないですか。だから、ドミニオンでもそうなんだけど、ウィングスパンとかでも、なんかその、もう、こう、書いてる文字とか、このテーブルを隔てたこの距離ではもう見えなかったりするわけですよ。はい、だからその、今何をしてるのかを、だからその、はい、ここちょっとコマを置いて、木を置いて、その木を変換して、はい、取りますね、みたいな。だから、その、魚市場じゃないけど、それが、声があることで活気が出ていくみたいな。
そうですね。
この辺は、でもその、なんでしょうね、自然とそういうのを、なんだろうな、僕はじめ、ボードゲームを遊び始めた頃、いろいろ思い返してみると、斉藤さんというおじさんがいて、
はいはいはい、
まあ、なんか、割と、ああだこうだ言いながら喋って、見ながら遊んでるのを見た気がするんですよ。
はいはいはいはい、
で、ああ、そういうことなのかなって、自然に。で、まあ僕はだから、自然とそういう遊び方はこう身についていったし、で、そのやり方で、まあ元々の旧店舗とか前の店舗とかだと結構自分も相席をしたりとかそういうのもあったんで、だから、なんか斉藤さんあたりにタウンを欲する、ちょっと独り言多かったりうるさい人っていうのが長崎にはもしかしたら多いのかな。
ああ、なるほどね。
こうなんか孫弟子みたいな。
なるほどね。
斉藤さんうるさいっす
よ。でも俺もそのタイプですね、多分ね。
多分いたんじゃないのかなと思うんですよ。こう遊んでたグループとかに。まあ生まれついてのそういうタイプの人もいるだろうけど、僕も別になんか周りの人がみんな、その、将棋指すときみたいに、黙って遊んでたら、多分、業に行っては業に従ってると思うんですよね。
なるほど。
だからそれ多分、その地域地域のコミュニティの中に、どういう人がいて、どう広がっていったかっていうのは、あるんじゃないかな。でも結構全国どこ行ってもなんとなく、そういう人っていうのはやっぱいて、で、やっぱそれが楽しいから、ちょっとこうみんな、あ、それいいなと思って、それやろうみたいなのはあるのかもしれないですね。
そうっすね。
なんかね、やっぱその黙って遊んでるよりみたいな。
そうなんですね。だから黙って遊んで勝ち負けに徹して、負けて、悔しいだけじゃなくて、
はいはいはい、
どうせね、勝つか負けるか置いといて、それとおしゃべりしながらね。
はいはい、
自分コミュニケーション取りながら、遊べば、そこはもう、その時点でも楽しかったっていう、楽しいゲームをしたっていう、体験になるんで、個人的にはすごくそういうのって大事だなと思って、インタラクションの強いゲームを好むようになってますね、だから。
そうか。大体なんか、かまじさんってだから、まあ、割とリプレイ派、
そうなんですよね。
ですよね。で、そのリプレイしてるゲームっていうのを、まあいろいろ聞いてみると、何？蒸気の時代。
蒸気の時代。
再造が魔戦役。
はい。
あとなんか代表的なやつってなんかあります？
フードチェーンマグネット
。フードチェーンか。
なるほど、なるほど。
フードチェーンなんかもう、インタラクションえぐいですよ。
ブラス。
ブラス。 え、黒ですか、昔の白。
白も黒も、
あ、どちらも
白はね、インタラクションそうですよね、
うんうんうん、ウラストなのつくものなら、
あと最近は、まあ、18XX
とかね、はいはいはい、
レイブ・オブ・ザ・ロスターズとかね、
はいはいはい、
もう会話しないと、会話というかそのお、なんすかね、そのそうしないと辛いって思いますよ、
はいはい、ああ、なるほどなるほど、
黙々とそれをやっても
確か
にね、っていうのは思うんで、まあ、できはなくそこでやっぱりね、なんでそこ引くんだよとか、セミにしてもね、
確かに確かに、
一気に10金上げるみたいな、そういうのをやってワイワイやりながらやった方が、
うん、
やっぱりああいうガチなゲームだからこそ、
はいはいはいはい、
そうそう、
なるほどね、
やらないとやっぱりね楽しい、うん、まあ楽しめないというかそのこっちの方が楽しいなっていうのがね、すごく。
はいはいはい。
本当にだからあれですね、よりインタラクションがあるゲームを好むようになっているのは、そういう、
うん、
そういうことができるっていうのもあるかなと。で、会話しないと、はい、処理漏れとかも絶対
あるし、あ、そうですね、
難しいゲームだから。
うん、ああ、それはでもあるかも。
それぞれで、その、はいはい、あ、他の人が打った手に、あ、これこうじゃないですかとか、
うんうんうんうん、
そういう指摘も、
確かに会話してる中でね、こう、
うん、
そう
ですね。それもそう言い合えるぐらいの、
はいはい、
状況じゃないと、
うん、
ね、
うん、
言わないじゃないですか、
うん。確かに。
だからそういう意味では、そういうゲームを好むようになってきて、
うん、
もういるのはそういうのもあるのかなって、自分のその、会話が好き、ゲーム、うん、ゲームをしながら会話したいっていうのが、
確かに。
そっちの誘発するっていうかね。
うん、まあ当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、そのなんか人間と遊んでる感じがよりしますよね。そのこう今ボードゲームアリーナとかも、
うん、
まあ、すごくやりやすくなって、うん、まあ、あれってどうなんですか、リアルタイムでやったりは、マジョリさん全然しない、あのリアルタイムで通話しながら
やったりとか、リアルタイムでやったりもしますし、うん、ターンベース、
その時は通話もあるの、その
通話やります、
よくもやりやがったな、ぶち殺すぞみたいな、
そういう話は多分やし、リアルタイムでやるときはそうですね。
ああ、やっぱかなり味が違うと思うんですよね、その、
確かに
確かにね、
向こうに人間がいるって分かってても、うん、その、まあ、ターンベースを僕は大体 BGA でやるときは、
はいはい、
ターンベースが多いんですけど、うん、どんなに楽しくてもなんかね、心の底からははまらない部分があって、
はいはいはいはい、
まあ確かにそれは面白いシステム優れてるんだけど、まあそれこそもう別にデジタルゲームを一人でやってる気持ちとそんなに変わらない、ここ取られたとかいうのもあるんだけど、で前もだいぶ前の収録で話したことあるんですけど、コロナ禍入った時の初めてやった BGA で、あのゲーム仲間の人となんか何人か5、6人ぐらいで通話しながらニムとやったんですよ、うん、
は
い
は
い、
ああ、
もうなんか感動するぐらい楽しくて、しばらくできてなかったから、コロナ始まって、
はいはいはい、
みんな集まれないねとか言って、
はいはいはいはい、
だからそれってボードゲームの根源的な楽しさって結局そっちの部分が強いんじゃないかなっていうのをその時に感じたんですよね。
あーだこうだ言いながらするっていうのが、
うん、
なんかボードゲームの一番の醍醐味なんじゃないかなっていうのは、
そうですね、
思いますよね。
それめっちゃ言いますね。
そうですね。で、そこにはそれこそ亀井さんあれ読んでないですか、小野様のテーブルゲームインザワールドの、
ああ小野様の本
小
野様の本
まあ正確に言うと小野さんと他の方がその対談とかしてるみたいな、
あー
ボードゲームの湯気みたいな、
はいはいはい、
だからその中で僕今でもずっと覚えてる言葉があって、
はい、
ボードゲームを楽しむのに能力はいらないっていう、
お
ー、まあ本当はね、なんかいろいろ細かいこと言えばあるんだけど、
うん、
そこに能力差があるから遊べないというもの、ものによるけどですけどね、ボードゲームって基本的にそうじゃない、
うん
うん、だから、例えば会話一つとってもそれはそのおしゃべり上手な人とおしゃべりが苦手な人がいたとしても、うん、なんか例えばそうですね、うまくいかなかった時にうわーとか とか、うん、なんかそういうのってもう自然と心がボードゲーム遊んでると心が動くから、はいはい、自然と出てくるわけで、
うん、
そこに別におしゃべり上手とかなんとか関係ないわけですよ、うん
はいはい、
やっぱそこを等しくこう同じフィールドで楽しめるっていうのがすごくいいなという、
うん
うん、
めちゃくちゃそれわかりますね。
そうですね、なんかだから会話が上手な人だけやたらとかいうのは僕あんま好みではなくて、
はいはいはいはい、
やっぱそこでなんか普段なんかおしゃべりとか上手じゃないけど、
はいはいはい、
そいつもすごい楽しんでなんかこう声を出してるとか、
そうですね、
うん、だそういう方にやっぱグッときますよね。
だから自然とそういうのを引き出してくれるっていうのがボードゲームの良さだったなと思って、
うんうん、そうなんですよ、うん、だからもうこれすごいもう年取ったなと思うんですけど、
うん、
なんか年を取るとこう偏屈になるとか言うじゃないですか。
お、はいはい、
僕今嫌いな言葉はボードゲームが強いってやつと強いとうまいかな、
うん、
がなんかねこう嫌いってことじゃないんですけど、いやなんとなくですよ、
う
ん、こう別にその使い方次第なんですけど、
はいはい、
うーん僕がやりたいと思ってるボードゲームのこう楽しみ方って、
うん、
なんかそんな狭いものじゃないよみたいなところがあるんですよね。
勝ち負けだけじゃないよ、
強い弱いじゃない、うん、
もちろんだからシャークンとか結構競技的なやつが好きなんで、
確かに、
それはもうそれぞれの楽しみ方があっていいんだけど、うんまあ、結局押し付けなければいいだけなんですけどね、うんうん、だからまあその、うん、強いから何みたいな、
うん、
結局そこで楽しめているのかどうかの方がやっぱその釜石さんが最初言ってたことですね、
そうですね、
大事だよなっていうのはもう結構だから逆にこじらせてなんか面倒くさくなってるんですけど、こうなんか大体ゲーマーってこうなんかこれが最強だとか、なんかそっちに行くじゃないですか。だからなんか僕反対方向に折れちゃって、
あなるほど
逆にそこがうーん自分が遊ぶときはもちろんこうちゃんと勝ちを目指して一生懸命やりますけど、なんかうまくこう言語化は難しいんだけど、そうですね、そこが一番大事じゃないっていうのは常に覚えておきたいなみたいな気持ちでやってますからね、この動き強いぜとか、
はいはいはい、
まあそれをやりたければやっていいんだけど、だから何みたいなことを言われると思うんですよね。
なるほどなるほど、
はいはい、あそうですかって大体違うことをやるんですけど、だからまあその辺もどうなんでしょうね、結構会話の内容とかにもよるんですけど、
極論言ってしまえばどんなにつまんないゲームでも、
うん、
会話で盛り上がれば勝ちですよね。
そう
っすね、やっぱもうそれが思い出になるもんっていうか、
はいはいはい、
そうですね、なんか結局やってたことが楽しかったというか、だから結局こう、まあ勝ちを目指すのは、まあ、もちろんゲームとして楽しむからそうなんですけど、はいはい、うん、その、まあ、ある意味だから過程が大事なんですよね、結構、
はいはい、
その結果勝ったとしてもなんかちょっと空気悪くなっちゃったとかなんかそうなったらまあそのセッションは失敗ですよね、
空気悪くなったなっていうのだけは覚えてませんか、なんか
あ
の時なんか勝ち負けとか誰が勝ったとか
まだ
覚えてないけど、
はいはいは
い、あの時なんであんな空気なんかピリピリして
あれあのなんかすごいスンってなった時とかね、
一人ね、一人がスンとなる時ありますよね、
あるじゃないですか、
もうそこ会話がもう止まっちゃうもんね、
そうですね、いや確かに確かに、そうなんですよ、だからやっぱりそこがどんなにガチなゲームでも、結局そこのなんかねソウル的な部分さえあってれば、多分その人と遊んでたら楽しいし、
そうですね、
そうなんですよね、だから結構やっぱりボードゲームっていうのはその、まあ、能力の必要ない趣味だっていう話さっきしましたけど、なんか能力と違うなんかその人の思考というか、
そうですね、
何したいのかみたいなのが合わないと、 難しい時はあるんだなっては思ってますね今、うん、
ゲーム自体にそういうことがあると、うん、その遊んでる人がね、
うんうん、
そういう同じ方向向いてるかとか、
いやそうなんですよ、ね、極論そこですよ ね、
ですよね。
私たまに、
はいはいはい、
気をつけなきゃいけないなって思うんですけど、ボードゲーム中に全く関係ない雑談を、
うん、
これやりますよ。
やります
か。俺もやりますよ。
全く関係ない。
え、それはなんか、あ、そういえば、あの、なんか最近あのテレビを見てとか、
そうそうそう、
音楽がどうとか、
そういう結構やりがちなんですよ。
あのゲーム買いますとかなんか、
うん、別にいいんじゃないの。
全然いいと思
う。でもなんか、今みんなゲームに集中したのに、
なるほどね、
したいのに、うん、なんかそういう雑談入れて、なんか、別に邪魔してるつもりはないんですけど、なんかもうやっぱ会話したい、なんかなんですかね。
これはでも、
ゲームに集中したい
な。ゲームに集中したい人もいるのに、うん、つい雑談をしてしまったりとか。
めっちゃ俺それやりがち。
そうですね。それはだからもう、それこそ、
ここにやりがち3人が、
そっちを向いてるかどうかの話ですよね。はいはいはい、うん、
それに付き合ってくれる人ってとっても素敵じゃないですか。
まあまあそうですね。
そういう会話にもね、
うんうん。
だから結構、その、そうですね。昔はもううちの店も 100% 相席でしたけど、今はだから結構僕も気を使うようになってて、だいぶ。
まあ、グループで来られて。
まあ、表ではそんなに言わないですけど、うん、まあその、まあ、そうですね、相席を従ってるのかどうなのかとか、
あ
で従ってるとしても、こことここ、この個性は合うだろうかみたいなのは、
うん、
結構すごく気を使いますよね、
うん、
その、うん、例えばですけども、だからもうすごいわかりやすいので言うと、よく、頭を使わないゲーム出してくださいって、もうこれ全ボードゲーム店員が言われるやつなんですけど、っていう人と、シビライゼーションをやりに来た夜行さんとかを、
はいはいはい、
まあ、相席してもらったりしたら、まあ多分両方不幸になったりとか、
うん、
だからボードゲームはいろんな種類があるので、
はいはい、
まあ、趣味思考さえ合う人同士だったら、うん、絶対どこかに楽しめるゾーンってあると思うんですけど、
うん、
今話してたようなそういうのが合わないと、やっぱ不幸な事故っていうのは絶対に起こり得る、
うん、
結構難しい部分はあるんだなっていうのは最近特に感じてますね。
そうですね。まあ、だからコミュニケーションを、
相
席ってね、特に初対面なので、
はいはい
は
い、
俺も今年初ゲームが相席で、しかも1対1、2人で。
2人で何やったんですか？
結構やってみましたよ。
あ、いろいろ？
結構いろいろやって。最終的にはパッチワークやったんですけど、
あ、パッチワーク、おー、はいはいはい、
それ以外にもいくつかやって、
うんうんうんう
ん、なんか軽いのをいくつかやったんですけど、
はいはい、ま
あ、恐る恐るじゃないですか最初は。
確かに確かに、ま
あ、どうしようね、
はいはい、
この人はどんな人かなみたいな分からないし、はいはい、
うん、
それもやりながら、
あ、はいはいはい、
じゃあ次これ次これって軽いのかなって始めて、最初多分ね、あれ何だったかな、マルバツゲームでかぶせるやつ、
ああ、ゴブレット
ゴブラウンとかやって、うん、で、ちょっとそこで、あ、どんなのやるのか、普段やってるんですかって会話しながら、最終的にはパッチワークで、めちゃくちゃいい時間を過ごしたんですけど、
ああ、いいっすね。それはどんな会話を？
その時はね、本当にまあ、ゲームに対して、ずっとおしゃべりって、こういうゲーム好きなんですかとか、もうちょっと考える方が、だからその最初軽めで、すぐ
終わります、うん、ああ、なるほど、なるほど。
だからもうちょっとやりたいのかあと時間どれぐらいあるのかなって、
うん、
今話しながら、うん、あと1時間ぐらいあるんでって言って、
40
分あるんでって、最終的にはパッチワークを選んで、
め
ちゃくちゃ熱いゲームができて、
うん、
パッチワークもいいですよね、だからね、あれもね。
あれも不思議とこうドライなゲームに見えるけど、なんか楽しい空気は流れますよね。は
い
は
い、流れるし、やっぱり可愛いから、うん、ボタンとか。
見たな、ね、確かに確かに。そういうのも大事なのかもしれない。なんか会話っていうので言うと、ウミガメのスープあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれを、なんかね、平日の、まあ、カフェ営業で結構、まあ、平日の昼ってもそんな忙しくないんで、
うん、
カウンターに、お一人様で、なんかこう、ちょっととっぽい兄ちゃんみたいなのが来て、
うんうん、
なんかサングラスかけてるみたいな。
うんうんうん、
で、なんか、 はい、いらっしゃいませ、コーヒー出して、うん、ホットドッグ食べて、で、見てたら、カウンターに置いてたウミガメのスープ読み始めたんですよ。
はい、
で、やったことある方は分かると思うんですけど、あれ一人で読んでも割と虚無。
うんうん、確かに。
何も生まれない。
はい、
なんか、あ、そうなんだ、ぐらいの感じじゃないか。で、ちょっとなんか、どうなんだろうと思って、まあ、恐る恐るですよ。こう、どう見てもゲーマーっぽくなかったから、これ、あの、2人いないと遊べないゲームで、よかったら問題出しま、出して、見ましょうかみたいな。で、話したら、おー、ちょっとやってみたいっすよ、つって。で、それからどんぐらいやったかな ?1 時間ぐらいはやったんじゃない
か
な。
マジっすか?
めちゃくちゃ、なんかもう友達みたいな空気感になって。別に知らないですよ。その人の名前も知らないし、プライベートなこと何も知らないけど、あ、いや、違うんですよね。あ、惜しいみたいな感じで。
確かに。
で、最後の方はその人に問題出してもらって、あ、わかんねえわかんねえみたいな、なんか、あれはすごくいい時間でしたね。うん、なんか、ウミガメのスープって、そういう意味では、なんか、その、最終的になんとか正解出させたくなるんですよね、
うん、
この、
うん、
答える側というか、マスターみたいな人。
聞きたくないみたいなね。
だからそこで、こう、ある意味、協力ゲームみたいな部分もちょっとだけあるし、うん、そこを含めて、まあ、その人もすごく、まあ、明るい人柄だったっていうのもあるんですけど、なんか、そうですね、縮まり方がすごかったですね、なんかね。ちょっと面白いなと思いました、それは。
いいっすね。だから、めっちゃその、名前もね、聞かないし、その人となりも分からないけど、ゲームを通じてね、ちょっとその人のなんか魅力を感じるっていうか。
いや、わかります、わかります、ありますよね。
それがやっぱり、そういう会話をしながらね、生まれるっていうのがね、やっぱりいいとこっすよね、本当に。
確かに、確かに。
ボードゲームっていうのは会話を生み出してくれますよね。
急にどうしますか。
そういうことです
よね。その話ですね。
ずっとその話をして
るけど。逆に言えば、なんか、会話がそんなになくても、ボードゲームを返せば、いい空気流れるみたいな。
はいはい。だから究極的に、障子が
会話
がないといけないんですか。
はいはい、
その究極的にはその障子って、もう濃密な差し合いの中で生まれる無言の会話みたいなのがあると思うんです
よ。確かに、なるほど、なるほど。
なるほどね。
それでも究極だなと思うんですけど、やっぱり2人で、あそこまで長い時間、それもう下手したら、日をまたぐぐらい。
確かに確かに。
はいはいはい、はい。
その中で、お互いの戦略とかをぶつけ合ったり、それもまあ会話かなと思うんですよね。
はいはい、
そういうの。
だから別にそうなんですよね。その、ベラベラ喋らなくてもいいんですよね。
う
ん、さっきちょろっと言ったけど、その、わーって声上げるだけとか、みたいな、
うん。リアクションっていうかね。
なんかそれがやっぱ出やすいゲームはなんかその空気が出やすいんだろうし、確かにだから冒頭の話に戻るけど、宝石のきらめきであんまないもんね、そのキープされた時とかに、まあ中盤以降ぐらいかな、あーそれ欲しかったぐらいですかね。あとなんかあの市場に宝石なくて苦しいとか、あー苦しいとか言いながら、まあそれですらなんかね、それが楽しいっていうのはあるんですけど、
はいはい、
確かにそのうわーとかが出にくいゲームだからあんなに静かなのかな。終わった時みんな満足感あるんだけど、
確かにやった感
はありますね。遊んでる時めちゃくちゃ静かだもんね、こぼれがいなく。
そうですね、確かに。
逆に終わると分かりますよね、
うん、
あーダメだったーとか、
結果がね、
あとあれありますよね、まあ、終わった後の感想戦じゃないけど。
はいはいはい、感想戦ね。この話だったの、感想戦。
だからもう、ある程度遊んだことある人だったら、
はい、
あ、あの卓終わったなっていう空気、すぐわかりますよね。なんかその辺の、こう、良い、終わった後の、
ほっこり。ね、もう空気がもう熱くてね。
いやー、みたいな。
あ、どうだったね。感想戦も大好きなんですね。
そうですね。いやだからその辺も含めて、まあ、醍醐味っちゃ醍醐味ですよね。
う
ん、
そうですね。
会話ね、確かにな。なんかだから、まあ、よく言う話ですけど、ボードゲームやると、まあ、結構グッと仲良くなるみたいなのは、まあそこの、そのゲームが持ってる特性上で そういう喋りが出やすいやつとかは、まあ、結構いいのかもしれないですね、
うん
うん、どうだろうな、うん、やっぱだからわーわーわーってなったゲームやった時とこうただ黙って向き合って遊んだ後とじゃ、まあ、なんか縮まり方はなんか違う気がするんですよね、うんうん、こう一緒に声出したっていうだけでなんかちょっといいので、
うん
うん、そうですね、ちょっと基本的にはあのやっぱボードゲームカフェ目線で言うとできたら盛り上がった空気感じてほしいなとは思うので、はい、
そう
っ
すね、
なるべくならそうなりやすいものっていうのをこう出していきますけどね、うん、そうだな。ちなみに昔はうちのカフェの打ち出しって、
はい、
コンプレットと、チャオチャオでやってたんですけど、
うんうんうん、
最近やっぱ客層が変わってきて、
お
すごく短いのとか、
あ
最初の食前酒みたいな感じで、
うんうん、
なんかちょっと短いやつやりたいですみたいなことを言われるんですよ、
は
い
は
い、で最近僕がもう無意識に2つ持っていく、大体2つ持っていて選んでもらうので、
はいはい、
のがウォンテッド・ウォンバット
と、あなるほどなるほど、
宮野さんの、はい、それとシミロ、シミロやったことあります、
はい、
まあ協力ゲームなんですけど、
ほう
まあなんていうのかな、伝える側と伝えられる側に分かれて、
うん、
真島さんやったことある？
ないです。
ないんですか。いやこれめちゃくちゃ優れていると思います、うん、なんかすごい簡単だけど今のところ外したのをほぼ見たことがないぐらい、だからゲーマーじゃない人に初めの1本で出すときにもう今やコンプレットとチャオチャオですらちょっと一瞬ためらう瞬間っていうのがあるんですよね。
確か
に。その時にもう1個短いジャブみたいなもので出すのが今その2つなんですよ、モンテッド・オンバットとシミロ。死ぬほど出してます今。シミロめちゃくちゃいいですよ。ちょっとシステム調べてみてください。なんか、
はいはい、
やることはコードネームみたいなことなんだけど、
はいはい、
コードネームって僕結構好き嫌いが出ると思うんですよ。
ああそうっすね。
あれ出題者が
難しい、出題者
が難しいから、
うん、
あれができる人はすごく楽しいと思うし、うんうん、
確かに。
そうじゃない人はうわー疲れたみたいに結構なりがち、
ずっと考えてる人いますもん、
うん、
でシミロはできることが言葉を言うじゃなくて、この私の手札のこのカードは正解のカードと似てるか似てないか、あのカードが縦で出すか横で出すかだけなんですよ、
うん、
これは誰でもできるんですよね、
はいはいはい、
で、それのヒントを計5回出すんですけど、うん、1回目のヒント出されたら1枚候補から除外、
はいはい、2
枚目出されたら一気に2枚除外、3枚目で3枚除外みたいな感じで、うん、だんだんだんだん難しくなっていくっていうのも良くて、うん、まあ誰でもできるからいいって感じなのかな。でもそこにちゃんと満足感があるんですよね。でそれこそ会話っていう話で言うと多人数でもいけるし、あの2人だったら、まあ、1人が伝える側で喋れなくなるんですけど、例えば 3,4 人とかだったらその伝える側以外の人はみんなワンワン言うんですよ、
まあ、確かに、
はいはいはい、
これじゃないとか言って、なんかその辺の感じもすごくいいし、
うん、
いやあれすごくいいなと思いますし、ちょっとシミロどこかで機会があったらぜひ使ってほしい。
種類いっぱいありますもんね。
めちゃくちゃあるよ。
で、ね、
で日本で流通してるのがなぜかハリーポッターシミロとかなんかちょっととんがったやつが出てて、動物のやつは出てないのかな。
出てないですかね。なんか
あんま聞かんよね。
確かに。
ちなみにうちで使ってるのはあのエッセンの会場でなんか無料配布のやつでもらってきた、あのその年に出たボードゲームの
絵
でできてる、ファンアイテムとしてもめちゃいいんですけど、最初そのあたりの話題からちょっと入って、これ全部ゲームの絵なんですけど別にこの英語とか読まなくていいですからねみたいな。 でもアートがやっぱめちゃくちゃいいんで、わー綺麗とか言って、でただこれあのシミロって実はこれこんなこと言ったら怒られるんですけど何でもできるんですよね。
あ、何が大事だよ、
あのディクシットの絵でミステリウム遊べるみたいな話で、
はいはいはいはい、
ご家庭にある風景写真17枚とかで遊べるんですよ。
はいはいはい、
すごく汎用的な遊びでいいなって思います。 なんか会話の話とあんまり関係ない気もするけど。
いやいや全然。
シミロは会話が広がる。
シミロは、まあ、複数人だとって感じですかね。
うん、
2人プレイだと1人は喋らないからで、
うん、
まあ、もう1人がうわーどうしようとかいう声しか出ないですけどね。
うん、
まあでもすごく面白いんですよ。多人数でやると会話盛り上がるかなって感じですね。
協力ゲームっていうのはね、確かに。
いいですね。
会話をね、しないと、成り立たないから、そういう意味ではね。
そうですね。一方で、あの、なんか花火とかの、
も
う喋れない。で、あれは逆にだから終わった瞬間の、
感想戦がね、
なんかね、ああ、ここがダメだったんだけど、なんか。
確かにね、喋れないっていうのも、またね。
喋れないの、あとはその後、終わった後にめっちゃ喋るっていう。
そうですね。緊張と叱りみたいなね。ありますよね。
ありますよね、確かにね。
だからあのマジックメイザーの、マジモリさんも好きですよね。
はいはい、
マジックメイザー
の本のやつ。
あの、喋れない時間と、喋れるようになった瞬間に、うおーって喋る。はいはい、うん、
そういう意味では会話みたいですよね。
あれはシステムで作られた会話ですけどね。でもそこでわーって喋って、で、まあやっぱ、またパッて静かになる、あの、陰と陽みたいなのが、オンとオフは面白いなぁとは思いますね。いやそうですね。まあでも、今年もいっぱい遊んで、いっぱい会話ができたら、
そうですね。
いいのかなと思いますけど、どうですか、なんか、玉地さん、あの、
ぜひね、
言葉みたいな。
インタラクションが強いゲームを、恐れずにやってほしいなって、
確かにそうですね。
思います。
うんうんうん、
特に蒸気、
うん、蒸気ね、
蒸気の時代、
蒸気は本当にいいんですよね、うん、なんか健康にいいと思う、蒸気は
インタラクション強くて、また競りなんで、
はいはい、
ね、かなりその結構好き嫌いは確かにあると思うんですけど、ぜひその強烈なインタラクションのな後に、
はいはい、
ゲームが終わった後にやる感想戦まで含めて、
うんうん
うん、もう結構いい経験ができると思うんで、ぜひね、あの、ね、軽めのゲームもいいですけど、
そういうのを
ね、
はいはい、
今年はまたやっていきたいと思います。
確かに。
はい、それで会話もね、しましょう、
はい。はい。ということで、本日のメインテーマは、ボードゲームと会話でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、いいテーマでしたね。
良かったです。
でも人それぞれなんかありそうですよね。このゲームは会話めっちゃ出るとか、いいとかね。はい。ということで、次のコーナー行きましょう。お便りのコーナー。
パンパンパンパン、ほまかー。
はい。ということで、番組ではお便りを募集しておりまして、まずは、ハッシュタグおやささに、おしゃはひらがな、さにはカタカナで、ツイッター X の方で、ハッシュタグをつけてつぶやいていただいたものをお便りとしてご紹介させていただいております。まずは、この方、おしゃさにネーム、カモさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッシュタグおしゃさに、第504回新春スペシャル拝聴。これを聞かないと1年が始まりません。私の今年のボドゲの目標は、100でやってないゲームをやること。そして、サニーバードに遊びに行くことです。ということで、カモさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、カマジパイセンを見習って、長崎遊びに。
ぜひぜひ、カモさんね。いいっすね。
カマジさんはなんか、一応その、スポーツ観戦みたいな、なんか、こう、
はいはい、
まあ、なんかでも、そういう目的、他になんかあって行くのも全然いいですよね。
全然、ついでにね。
あ、なるほど。
そうそう、そういう意味で言うと、長崎って観光も結構強いし、うん、飯もうまいので。
いやもう最高じゃないですか。
ちょっとね、さすがにサニーバードだけ来て、トンボ帰りっていうのは、ちょっとやっぱコストに見合わない気がするので、
うん、
なんかちょっとそういう楽しみ見つけていただいて。
うん。旅行がてらにね、
あの、確かにそうですね。
カンカイさん、バイオパーク行きました？
行ってないです。
行ってない。
マスコバイオパーク。
ご存知だ。え、でも、3日間ぐらいいらっしゃるんでしたっけ、結構ゆったり。
ね、
あ、でも、
まあ、イベント。
そうか、忙しいのか。
あるんでね、
そっか。
でも、一応ね、原爆資料館には行きたいなと思ったんですけど。
どこに？
あ、原爆。
ああ、資料館ね。この、今回。
今回も。
なるほど、なるほど、なるほど。いや、いいと思いますよ。
いいんで。
バイオパークはね、遠いんですよ。
バイオパーク遠い？
はい。 別にあのバイオハザードみたいな場所じゃなくて、あの動物園です。
あ、動物園、あ、行きたいですね、でもね。
車で1時間ぐらいです
よね、うん。おー。ちょっとレンタカー借りて行かないと厳しいんですけど。
そうなんだ。
あれバスとかってあるのかな。
ありはすると思いますけど、でも遠いですよね。
遠いです。でもすごいですよ。なんか、
あの動物が放し飼いになってる。
あ、え？
距離が近い。
サファリ、サファリ。
あの今マジモリさん隣にいるじゃないですか。
はいはい。
それいやあのサファリなんていうぬるいもんじゃないですか。あれ車の中にいるでしょ。
あ、確かに確かに。
徒歩で回るんですけど、
はいはい。
そのマジモリさんとかマジさんぐらいの距離で。屈強なカンガルーが歩いてきたりとか、ノシノシノシってすごいですよね。いや大丈夫かどうか知らない。結構やばいんですよ。
だから餌も買えるんで、餌付けもできるんで、それを持ってると屈強なカンガルーがノシノシノシ。
めっちゃ怖いよねあれね。
カンガルーしかいないわけないです
よ。いや、いっぱいいます。リスザルが乗ってきますよ肩に。
リスザルが肩に
乗ってき
ます。あでも。あのメガネとか取られるんで、マジで取ります、
はい、ポケットティッシュ何個取られたかわかんない、
それだけ取られたりとかね、メガネの
それに対して飼育員さんみたいなのはなんか監視とかされてるんですか。
あ、入る前であの入り口にめっちゃ貼ってます、
注意書きが、
犯罪者の写真みたいな感じで猿の写真が貼ってて、
うんうん、
あのこの猿に注意、
あ
盗まれても知らないぞみたいな、
そんな感じでもう全部、
ね、
気をつけてみたいなのがめっちゃ変わります
、うん、そうそうそう、取られる方が悪いみたいな、
面白そうですね。
いや面白い、めちゃくちゃ面白いんですよ。だから全国類を見ないぐらいの、まあ動物園なので、まあ、今回無理だったとしてもちょっとまた、
ね、次回のね、うん、旅の目的にしたいぐらいですね。
そうですね、あのちょっと本当時間さえ合えばあの私サニバ号であの車で一緒に行ったりとか、イカさんとか一緒に行ったんじゃなかったかな、
一人
で行ったんだったかな、なんか、
そうですね、イカさん。
うん、イカさんめちゃくちゃ好きなんですよ、バイオパーク。
あ、そうなんですか。
うん。
いいな、楽しそう。
はい、ちょっとあの、今から来られる方は、ぜひご相談ください。
はい。
バイオパーク、あの、込みのプランが欲しいみたいな。はい、ということで、カモさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはこの方、おしゃさんネーム。ボドゲおばちゃん、りょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はしてごしゃさに、新年明け、ゆみ&まりこ&りょうこのサニバお姉さんたちで鎌倉へ。もちろん、旅のお供はラブレター。姫カードを王子カードに変えて遊びました。ハート。王子が、今笑いました。
最高ですね。
いや、もう最高ですよね。王子勝ちしたのはゆみちゃん。きっと彼女は今年出会いありかもということで、ボドゲおばちゃん、りょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、いいですね。
いいですね。
ほっこりしますね。
ほっこり。
うん。
おうちがちした。いや、旅にだからね、なんか持って行って、なんか前回も持って行ってたって言った気がするけど、めっちゃ好きなんですよ、ラブレターなんか。持ってるのに、うち来てもなんかまねやったりとかするし、
常連さんなんですよね。
そうです、そうです、うん、もう、マジモリさんとそんな変わらないぐらいかな、
あ
まあまあ、ね、長いお付き合い
だと
思いますけどね、
ファーストシーズンです。
初めて来た
ファーストシーズンからの
ファーストシーズン、覚えてないな、うん、そうですね、まあまあまあ、あのいつもありがとうございます、ね、本当に、はい、これで出会いがあるといいですね。ラブレターでいいな、旅行に持っていくってのまたいいですよね。
確かにね。
釜石さんどうですか、なんかこう旅行に持って行ったりなんかは
しますけど、まあ、大体遊べない、
やっぱり
そんな感じ
ですか、ね、あるあるですね。
うん、
うん、一回僕はあのピクチャーズとか持って行ったことがあって、
お
でかいじゃないですか、
はいはい、
だからそれはね、せっかく持ってきたからやろうみたいな感
じで。それはそれでいいですね。
うん。いや、めちゃくちゃ楽しかったですけどね、あれ。いやいい旅行だったみたいで、何よりです。あ、新年明けてから行ったんだ。いや、羨ましいですね。はい。ということで、りょうこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続いては、こちら。お、東の横綱、メンマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はしたごしゃさんに第500回、2025お便り表彰式&ボドゲ雑談。改めまして、お便りキングの宅畜ゲームズさん、本当おめでとうございます。30通はすごいですね。自分の時は DM とメールだけだったり、読まれる数はそこまで多くなかったりするので、やはりすごいです。ということで、 横綱からの賞賛の声でした。メンマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そうですね。宅畜ゲームズさんは地元の方ですけど、うん、なんか遊んだりはするんですか？
まあ、僕はね、そこまで絡んでないです。もちろん遊んだことはご一緒にありますよ。
まあなんかそのタイミングが合う人合わない人とかいますからね。
そうですね。
うん、
全然お見かけはしますし。
昔おしゃさんにお便り勢の沖縄率ってなんか高くないですか？
ああ、結構高いかも。
確かに。
そうですかね。
そうですね。それこそだから初代クイーンが帽子さん。
帽子さん。
待ってるよね。確か。
あ、そうです。
あの頃だって5通で優勝とかじゃなかったっけ？違ったっけね。なんか
覚えてない
ですけど。なんかでもそれぐらいでしたよ。なんと、5通の帽子さんみたいに言った記憶がある。いや、すごいですね。今もこんな感じになっちゃってね。
あ、でも上等市に行ったらお会いできる。
はい、ね。そうですね。
上等市といえば。
1年ぶりにお会いできるの。
主催ですもんね。
楽しみにしておりますよ。はい。ということで、まだ新年のお便りいっぱいいただいてます。おしゃだりネーム、岡野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ディズニーロールからの話、サニーバードでは TCG を扱ってないとおっしゃっていたのを聞いて、いろいろと理由は思いつくけど、人や店によって温度差はありそうと思いました。ボドゲカフェが TCG を取り扱うゼガヒロン、ぜひのことみたいなのもいつか聞いてみたいですということで、岡野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ロルカナはね、今日も来る前にうちの息子とやってきて、
はい、
いや面白いですね。やっぱりね、真剣にやって負け入れるゲームが僕は好きなんですよ、結構その子供とやって、毎回勝つとね、なんかちょっとこう、いやーちょっとなーっていう感じになってくるんで、はいはい、向こうもやっぱね、そのしょんぼりするし、だからこっちも頑張るんだけど、ちゃんと向こうが勝ってくれたら、おーやるじゃんみたいな感じになるので、ロールかな今すごくちょうどいいですね。もうだから絶対シングル買いとかしないみたいな、もう時々週1ぐらいこう200円ぐらいのパック今買えるんで、買って、で手に入ったカードだけでこうトレードとかして、
はいはいはい、
いやもうこれが一番面白いやんみたいな感じですね。そのどんなに世界大会とか行って優勝するよりも、今僕らはその遊び方が楽しい。
なんかいろんな遊び方ができますもんね。
そうなんですよ。
俺もマジックやったことないですけど、いろんなカテゴリーだったりね、遊び方があるから、それを想定してるはずなんで、ね、
そうですそうです、
ね。
でロルカナがすごく優れてるのは、やっぱ現代ボードゲームのイロハを取り入れてるんで、そこがすごくソフトですね。なんかね、マジックみたいにこうなんていうの、膠着したりとかそういうのがほぼ起こりづらいので、なんかそこは優れてる。なんか TCG 界の軽ゲーみたいな感じはありますね。事故とかも絶対起きないので、まあまあちょっとやったことない方は、ちょっと構築済みが安いんですよ。1700円とかで売ってるの。でもそれでこんだけ楽しめればもう
確かに確かに
結構コスパいいなと思ったりはしてますね。
まあ、それをプレイスペースで遊ぶかっていう是が光るのはね、ありますけど、まあまあ、
いやもうなんか、ね、そうですね、
それはそれでって感じですけどね、
それはそれでいいと思います。ああそうですね、店で扱わないのはやっぱりちょっとブレちゃうからですかね。
ですよね。
いや、やっぱりね、それこそさっきの話ですけど、何のためにゲームを遊ぶかっていう話において、やっぱ TCG っていうのは、まあ、これ決めつけちゃいけないんですけど、基本的にやっぱ勝つことが好きな人がやっている率が高いと思うんですね。で、まあ、だからやっぱり大会とか盛り上がったりとかする、そこはもうそういう側面で全然構わないので、そういう人同士でやればいいんですけど、そこはやっぱ結構混ぜるな危険だなというのは結構思うところがあるので、やっぱりモチベーションが違う人同士では本当の楽しいセッションって生まれない可能性がある。なんかこっちの人はこれが強いからこうしようよって言ってるのに、いや別に僕は楽しいからこうしたいんですけどみたいな、そこって多分どこまで行っても平行線で話が合わないです
ね。プレイスタイルですからね。
だからそういうところの難しさで、まあ、僕もマジック・ザ・ギャザリングの面白さ知ってるし、うん、すごく好きだけど、
うん、
まあ、ボードゲームカフェで取り扱う必要はないかなと僕は思ってるって感じですかね、うんうん、別にそれを扱ってるカフェさんがあってもいいんだけど、はい、うん、これはそれぞれの主義なので、うん、
はい、
うん、まあそんな感じです。うちが扱ってないのはそういうことですね、うん、いやそうですね、まあでもロールカナは楽しいのでぜひあの家族でちょっと遊んでみてほしい、
うんうん、ディズニーですからね。
そうなんですよ。だからちょっとこう
引きはいいですもんね。
なんかね、奥さん騙されてくれるかなみたいな。
マジですか？
わかんないけど。
ディズニー好きやったら。ディズニー好きな、ディズニー好きな奥さんだったらそうですね。
確かに確かに。
でなんかその
そうそうそう。綺麗とかね。
うん。
なってくれたらね。
どうかな。ああわかんないですけど、でもうちの娘もやってるし息子もやってるし、うん、でこうちょっと空き時間でチャットできるぐらいの、うん、
確かに、
まあ、歓迎なんですよね。
もう20分ぐらいで決着つくんですか？
必ずつきますね。
あの、
いいね、膠着しないシステムなので、
はいはい、
うん、だからそれが、まあ、ゲーム性がものすごく高いかって言われると多分マジックの方が最終的にはやり込み度は高いと思うんですけど、
う
ん、でもすごくいいです。なんか楽しむものとして、
うん、うん、
はい、ということで、岡野さんもぜひどっかで機会があったら遊んでみてください。もう本当構築済み買って遊ぶだけでも全然面白いですよ、う
ん、はいはい、
でもやっぱパックムク楽しみってあるんですよね。ピリピリピリピリって、
うん、はいはいはい、
まあ、でもあのそんな高くないのでちょっとお小遣い範囲で遊べる感じですね、うん、はい、ということで岡野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、続いてはこの方、おしゃさりネーム、ザンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第505回拝聴、2025年お便りレースに初参戦しました。16通採用で9位タイでした、うん、ということで、マウンテンザンの称号をいただいてトップ10に滑り込んだので、とりあえずよしということにしときますわ。2026年はさらに上を目指しますよ、ということで、ザンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
16通。もうなんか、年が年ならもうこれで優勝してそうな数ですよね。
すごいですね。初参加ですね。
初参加で16通、確かに。
まさにこの方は、九州上記の会の方ですよ。
あ、さようで。
主催さんです。
あ、一回行きたいですね。
うん。でもね、この方もね、なんかね、そう、あの、一流のカタンプレイヤーはすごい、あの、人徳がありそうみたいな話聞いたことあるんですけど、いやこの方もね、なんかすごいこう、優しい感じが、こう、ふわーっと。なんかやっぱそういう人じゃないと、なんかやっぱ主催とかにならないのかなみたいなのありますけど。
あと結局上記って、
うん、
なんだろうな、優しさも出さないと、勝てないと思うん
ですよ、うんうん。なるほど。確かに、確かに。
もう、全方向に向けて、
うん、
ブロックとか、やったとて
確かに敵が3人になるだけみたいな話ありますよね。
優しくないとっていうのはあり
ますね。そうなんですよ。で1回あの2回かな2回ぐらい多分長崎にも遊びに来ていただいて、うん、であの遊ばれてる姿も見たんですけど、やっぱすごくなんか無邪気に遊んでる感じ。だから世間の思う上記ってもっとこうガチでストロングみたいな。
ああ、なるほどね。
イメージ、おそらくあると思うんですけど、なんかザンさんとか見てると、なんかすごいいいな、この人と遊んでみたいなっていう感じを受ける。
めっちゃファンなゲームですよね。
楽しい。いや、わかりますわかります。僕も今もう、
キャッキャッキャッて言いながらね。
上記楽しくてしょうがない。いや、そうですね。全員が、あの一人以外が死ぬまでやるマップとかあるじゃないですか。そんな成り立ちだけ聞いたらどんだけひどいんだと思うけど楽しいんですよね。なんかそこにあんまりいやらしさはないんだよな。いやわかります。めちゃくちゃいいと思います。いつかぜひ九州上記の会でも行ってみてください。
お会いしたいですね。
はい、ということでザンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや各地にいますよね、やっぱ上記ファンはね。
確かに、
うん、すごくいい。
いやすごいですよ。
はい、続いては、あ、こちらも読んでおきましょう。おしゃさりネーム、M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第505回拝聴、ホットゲームで前から気になっていたロルカナを紹介していて、ますます遊んでみたくなっちゃいました。とりあえず構築デッキを買ってみようか悩み中です。今年もマイペースに投稿していきたいと思いますので、 よろしくお願いしますということで M 様ありがとうございます。
ありがとうございます。
M 様って言っちゃった。なんかね昔いたんですよ常連さんで M 様っていう人が
様まで
今思い出しました。なんで M 様って言われてたんだろう。
なんじゃな
く女性の方 で、 なんか彼氏さんと一緒に来てて、覚えてないけどなんかみんなで M 様って呼んでました。
様っぽかったんじゃないですか、
ね。うん。いや、面白い方だったんですよ、なんかね。で、それをちょっとこう、冗談っぽくやるみたいな。はい。M 様。構築デッキめちゃ安いし、もうそれで十分遊べるので、なんかそうですね、普通に構築とか、なんていうのかな、こういっぱいカード買い足さなくても、リビングカードボードゲームってあるじゃないですか、リビングカードゲームか。わかんないですか、ブルームーンとかそうです
よね。
構築済みが入ってるセット。だから、一つ1700円で買えるってことは、まあ、4つぐらい買ったら一つのボードゲーム。
うん、
でしかも、ロルカナって実は複数人で遊べるんで、もう一切こう、それ以上パック買わないで、それ持っとくだけでも、ちょっと面白いですよ、なんか。まあ、3人以上でやって、すごくゲームとしていいかどうかは分かんないですけどね。なんか誰を止めるかみたいな話になってくるんで、まあ、そこはある意味ボードゲーム的なのかもしれないけど、まあまあ、ぜひ試していただければと思います。今年もよろしくお願いいたします。はい、じゃあお便り前半戦最後のお便りこちらです。おしゃさにネーム、山梨のキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私のボドゲ染めは、娘と甥っ子たちとのステッキー、いいですね。その後近くの土手でタコ揚げ、いいっすね。
もう最高じゃないですか。
アナログゲームを堪能してお正月を終え、幸先の良い一年になりましたということで、キラさんありがとうございます。
ありがとうございます。
タコ揚げやってないな。ちなみに長崎ではタコのことをハタって言うんですけど、わかります？
わかんないです
か。聞かないですよね、やっぱね。しかもそんな有名じゃない文化。でなんか、旗揚げっていうね。
旗揚げいますね。
で、あれはやります？こう、紐にガラスの粉をつけて切り合うやつ。
喧嘩
だこみたいな。
なんかわかんないです。
あ、知らないの？
糸を切る。
やっぱり長崎の文化だっけ？
あ、でもなんかよく、
確か長崎。
戦わせる。
で、糸を切るみたいな。
そうです。なんか、そうそう、タコ糸というか、その、タコ糸のタコはタコのタコだよね。その糸にガラス粉をまぶすんですよ。でそれをえやーって伸ばしてで空に舞い上がってからえんやえんやーってこうなんか絡ませて、でどっちがプチって切れるかみたいな。なんか確か長崎の文化だったような。いいですね、アナログゲームを堪能して、いやいいんですよ本当。最高
の正月ですね。
スキーなんかまた子供と遊べますから
ね。で、まあ、あるあるですけど、正月、年末なんていうのは、その普段ゲーム遊ばない親戚集まったりとか、まあ、そういう時に、まあ、活躍するゲームっていうのは、まあ、絶対ありますよね。
ありますね。
そうですね。多分でも、さっき言った、シミロとかって、多分そういう場でもできるぐらいのゲームだと思うんですよね。なんかそういうの何個か、あるだけで全然違うなという気はしますけどね。得意技みたいな。
そうですね、確かに。
いやいいですね。なんかもう絵が浮かびますもんね。聞いて、その後みんなで土手に行って喧嘩するとこです
ね。はいはい。嫌な子かどうかはわかんない。
で仲直りして、
仲直りして。
綺麗なっていうところ。いやすごくいいと思います。はい。はい、ということで、山梨のキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それでは、ここからはお便り後半戦。ですね、星がついている人、いけるかな？はい、結構来てる。4通来てるので、ごめんなさい。ちょっとじゃあ、少しここからテンポよく、ね、
テンポよくいきます。はい。
はい、
おしゃさにの皆様、新年の挨拶がまだでしたので、改めて明けましておめでとうございます。2025お便りキングとなりました、タクチクゲームズザロングシーズンズでございます。ということで、タクチクゲームズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
500回記念会でまさかまさかの一発目にテスト投稿が読まれる奇跡だけでも十分でしたが、キングの称号まで得られてしまって嬉しいやら、他の方々を差し置いて私がキングで良かったのかしらなんて思ったりしております。昨年はリアルでお会いできた年でした。平さんに知らないおじさんと言われたのを忘れません。そして今年の目標はサニーバードに家族で行くことです。その時にはよろしくお願いします。それでは今年もよろしくお願いします。リクエスト曲はフィッシュマンズのナイトクルージングをお願いします。
お
ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
知らないおじさん。
知らないおじさん。なんか、そうなんですよ。一緒に、なんだっけな、ソーキそばじゃなくて、
はい、
なんか、そば、沖縄のそばを食べに行ったんですよね。
はい
はい、なんか、白い看板に筆文字みたいなので書いてある、なんか、お店です。有名なとこ。で、なんか、その時に、なんか、知らないおじさんいるなと思いながら、誰かなと思ってたら、後で、あ、実は宅畜ですみたいな、はいはい、お便りを先にいただいてたんで、うんうんうん、ああ、なんだ、宅畜さんでしたか、知らないおじさんだと思ってました、みたいな。
なるほど、なるほど。それでこの、あれなんですね。
いや、でもそれから結構、ちょくちょくいろんな場所でお会いして、九州のほどかにも来ていただいたし、うん、そうですね、今年は、その2回かな、そうです ね、うん、そうですね、向こうでも、沖縄でも遊んでいただいたし。うん、
ね、
すごくいい時間を過ごさせていただきました。いや、本当、お便りキングおめでとうございます。
おめでとうございます。
でも、相撲取りも言いますけど、やっぱ優勝してからが、まあ、相撲取りとして、
大変だ。
これからだ、みたいな。はい。
な
るほど。優勝して横綱になるまでは、横綱出てくるのかな、これから先ね。
どうですかね。
苛烈な投稿争いですよね、はいはいはい、これな。
そうですね。結構、やっぱ勢いのある方って、まあ、いっぱいいますんでね。
確かに。
はい。
それでは続きまして、
はい、
昨年末は大変お世話になりました。2025年同率2位のトットコですということで、トットコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
サニーバードに来訪した際に遊んでいただいてお礼も兼ねて、早めに今年一番のお手紙をしてためようと考えていたのですが、
うん、
2025年最後の回で発表されたお便りランキングの結果がショックで、夜も最大8時間ほどしか寝られず立ち直るのに2週間ほどかかってしまいました。まさかの日通差、タカさんと同率、年が明けてからは美味しいものしか喉を通りません。500回記念で3通も読んでいただいたのに手が届かなかったということは、日頃のおしゃさにへの献身が足りていなかったのだなと思い返しては後悔しております。こんなことなら年末に長崎に赴いた際にお会いした平さん、マジモリさん、シャークさんを買収して表操作をお願いしておけばよかったです、うん、また一歩足りなかったのはなぜなのか自分なりに考えてみました。前回の放送で金ビルなど一つのゲームに絞った回は興味のない人も多いのではというお話が出ていましたが、自分もまさにその傾向があり、あまりよく知らないゲストの方の回などツイッターに感想を書かないことが何回かありました。これからは自分が興味のない回でも無駄に知ったかぶったり憶測でものを言ってみたり、会ったこともない人の噂を垂れ流したりしながら積極的に絡んでいく一年にしたいと思います。
なるほど。
ここまでがネタです。
はい。
昨年は所属も良かったことから
、うん、
確か勝負一番やりだったはず
と
言って、後半賞レースに勝とうと必死になってしまいました。今年はただ感想が読まれることが嬉しかった、うんうん、あの頃の気持ちを思い出しワクワクしながら番組を楽しめればと思っております。
なるほど。
そして気づかないうちにお便りランキングに滑り込み、あれ、いつの間にか優勝してたわ、全然引きしてなかったわ、みたいな感想で1年を終える、そんな感じでいくのでよろしくお願いします。
なるほど。
最後になりますが、一リスナーである私がただ新店舗を見たいと遊びに行っただけなのに会いに来てくれたマジモリさん、シャークさん、本当にありがとうございました。平さん、お店、美味しいお店に連れて行っていただき、いろいろお話できて楽しかったです。今年のおしゃさにお便りレースも大盛況であることを記念し、新年の挨拶とさせていただきます。長文失礼しました。 PS、昨年収録させていただいた際、
うん、
王の凱旋ですわ、ダッハーとか言わなくて本当に良かった。点ということで、トップさんありがとうございます。
なるほど。はい。ありがとうございます。
いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。
そうですね。やっぱだから、競技お便りみたいになって、
確かにそうですね。
なるほどね。
来てるみたいな部分もあって、まあ、確かにその初心に帰ってみたいな。今年ちょっとシステムが、少し変わってまして、
はい、
ですね、採用されたお便りはもう今まで通り、もうなるべくね、こう、読み上げれる限りは読みたいなと思ってるんですけど、はい、時間の限りね、うん。で、その読み上げた中で、
はい、
その日一番印象に残ったお便り、うん、ベストお便りっていうのを、誰か選ぶと。
はいはい。
ああ、なるほど。
これゲストの方に選んでもらったりしてもいいのかな。
いいんじゃないですかね。
まあなんかね、もうほんと、はい、初感でいいんですよ、
はいはいは
い。あのお便りいいなと思いましたとか、はいはいはい、気になりました、
はいはい。
でもそう考えると、DM、G メールのお便りの方が後半だから有利ですね、これは。
まあ確かに。
そうですね、確かに。
覚えてますね。
今まで同じ一票みたいな話あったけど、はい、
あ
と内容も濃いしね、
は
い。うん。まあそういう意味で、いや、とっとこさんがなんか気にしてたんですよ、去年なんか。ハッシュタグの方でいっぱい採用されてたから。
ああ、
そんなので上位に入っていいんでしょうかね。
ああ、そうなんだ。
うん。
いや、すごいですけどね。
意識の高いお便りプレイヤー。
いやいやいやいや。
うん、まあまあ、全然、だから今はちょっと DM の方がそう考えたらいいんだなと思いました。うん。うん、はい。ってことで、後で、かまじさん、選んでもらう。
マジですか？
ちょっと思い出して
ください。はいはい、わかりました。
一応、選ばれると、その日の、まあその、MVP お便りというのになって、はいはい、追加1ポイントつくんですよ。
ああ、
ね、それだけで決まるわけじゃないんで、はいはい、
確かにね。
気軽に、
はいはい、
うん、2ポイントつくっていうだけです。
はい。
前半戦とか適当に決めてたら。
これでもやばいな。MVP やるから、もうすぐ5つ、あ、そっか、でも斎藤さんがまずい
ですね。
そうですか。はい。斎
藤さんがまずい。今年斎藤さんがチェアマン
で。あ、そっか、そっか。
上がれば上がるほど、その、称号を考えないといけないですよ。
なんかそんなに言ってましたね。
今年5通ごとに上がりましたんで。
あ、5通ごとなんですか。
はい。
大変だ。
ということで、選ばれるといいですね。
はい。
はい。
はい、
では、次のお便りお願いします。
はい。おしゃさんにの皆さん、おしゃにちは。
し
っかり聞き逃してしまっていたようで、年末スペシャルでマウンテンクラスに到達していたことに気づいた愛知県在住のタイノスケです。ということで、タイノスケさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなわけで、マウンテンクラス到達直後に、私はマウンテンクラス最弱とネタにするタイミングを逃したまま年を越してしまったのですが、本年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、年の始まりと言いますと、新年会というものがあったりするのですが、正月休みが明けた最初の週末、ちょっとした発見がありました。世間では成人の日を含む3連休ですが、私は土曜出勤でいつもの最寄り駅に向かっていた時です、
うん、
最寄り駅は線路をまたぐ高架に改札やトイレがあるタイプ、改札を抜けホームに向かうため手すりを軽く撫でながら階段を降りようとしたところ、ある違和感を覚えました、
うん、
階段の手すり下の部分で色がおかしいところがあるのです。直感的に何か危ないものがあると判断し、手すりから離れゆっくり階段を降りながら観察したところ、
うん、
世にも恐ろしい液体がぶちまけられた後であると分かりました。昨日は3連休直前の金曜日、正月休み明けの最初の週末のため、お酒の席などがあったことが予想されます。そうです。おそらく昨日の夜、米津さんの歌うアイリスアウトの歌詞にある、ザラメが溶けるとできるのではないかと歌われている、例の液体がぶちまけられていたのです。痛々しいことに、さらに5、6段、階段を降りた場所にも同様の痕跡が残されていました。状況を察するに、ぐるぐる回る足取りで電車を降り、ふらつく足で手すりにすがりつきながら階段を上る極限の戦いがそこにはあったのだと思います。階段を上り切って十数メートル先にお寺があったのですが、たどり着けなかったのです、ね、人間の尊厳を守れず、あえなく散ったであろうザラメ巻きの人と、阿鼻叫喚の状況に運悪く言わせたであろう帰宅途中の人たち、そしてこれからそれを掃除するであろう清掃業者の方に心の中で合唱しつつ、つわものどもが夢の後、お酒は二十歳になってから、酒は飲んでも飲まれるな、など、様々な言葉が浮かんでは消えていきました。どうか皆様ご自愛くださいませ。そして今年成人を迎えるおしゃさんにリスナーの皆様おめでとうございます。これからの人生、たとえお酒は飲まずとも楽しい仲間とのお酒の席をお楽しみいただければ幸いです。ところで500回記念でサニーバーと新店舗の店内を拝見しました。お酒が出てくる魔法の蛇口などとても興味深かったです。おしゃさんの皆さんは普段サニバで何を飲まれていますか？おすすめの飲み物などありましたら教えていただけると幸いです。ということで、谷口さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、お好み焼きの話題で。
新成人のおしゃさんリスナーなんている
のか、いないですよ、ね、と思うんですけど、
ね。おじさん、おばさんしか聞いて
ない。わかんないですよ。
わかんないけど。
でも、マジモリさん、すごいっすね。
ですか、
めっちゃ滑舌、
いやいや、そうですよ、しっかりしっかり早口
で感動しますわ、こうやって間近で見るとまた聞くと、
ありがとうございます。
はい、
そんなマジモリさんの好きなメニューは、
最近はホットチョコレートがめっちゃ美味しい。
ああ、美味しいですね、ホットチョコレートね。あのホットチョコレート誰から頼むと連鎖的に頼まれるっていう、
マシュマロが浮いてるんですよ。
え、
まあ詳しくは、
ウェブでって言いました
。そうですね。ちなみにお好み焼きの話題そんなにみんな聞きたくないかもですけど、
はいはい、
なんか正月うちのスタッフの子が、
はい、
なんか 初詣に行ったんだったかな、違ったかな、まあ、なんかの帰りで車に乗ってたんですって、うん、3車線ぐらいある国道、
はい、
でその3車線の真ん中ら辺を走ってたら、なんかフラフラフラって歩道の方から近づいてくる人がいて、あ、はい、夜ですよ、
はいはい、
でガチャガチャガチャってあのドア開けようとしてきたらしくて、
いやめっちゃ怖
で見たらもう泥酔した、おそらくかっこ新成人みたいなやつがズボンのここにすごいお好み焼きをつけて、もうわけわからないでヒーってなったらしいんですけど、鍵閉まってるって分かってフラーフラーってもうゾンビみたいに歩いていって、次の車をまたガチャガチャガチャってしてたらしくて、いやその人がどうなったかは結構心配ですマジでめっちゃ怖いよね。
怖い、
いやガチャガチャってされたら相当震えますよね。うん、映画とかでしか見ない。
いや
お酒は二十歳になってから。
そうですね。
はい。まあ、なってたんだろうけど、
は
い、
そういうのね。飲まれても飲、ね。
飲んでも飲まれ
ない。
そうや、そうや。
はい。
はい。ということで、坂之助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、最後のお便りですかね。お願いします、はい。
ちょっと待ってください。お今クリック、クリック間違え、あ、んクリック間違えてなかった。はい。おしゃさんの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
アンコロスライムですということで、アンコロスライムさんありがとうございます。
ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。昨年はたくさんのお便りを採用いただきありがとうございました。今年は年明けからお便りレースに絡んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、私の今年のボドゲ染めはクランクでした。長男かっこ5歳が冬休み中にはまり、元旦の朝から拡張入りで遊びました。おーすごい、クランクは拡張がたくさん出ているので、しばらくはクランク三昧になりそうです。おしゃさんにの皆さんはもうボドゲ染めはおすすめでしょうか。もしボドゲ染めされていたら何を遊んだか教えていただけると嬉しいです。ということでアンコロさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕は話したと思うんですけど、しました、ね、一応あのドラヘントラトルテみたいなやつですね。はい、
はい、私はまだ染めておりません。
染めてないの？
はい、
え？
ちょっとこの後一個ぐらいなんか染めましょうよ。短いのでいいからね。
もう
マジモリのボドゲ染めを決めてやろうよ後で。
ちょっと帰ります。
わ、はい、かりました。釜石さんは？
ゴブレットゴブラーズ。
おお。
ああそうか。さっき言ってたやつ。
はいはい。
ああいいですね。わかりました。まあじゃあマジモリの染めはまだこれからである。
まだ染め、そうです
ね。1月9日にはぜひ。
そうですね。
確かに。前にスランボーがありますけどね。
うん、これで染めたくないけ
ど。確かに記憶に残るからな。
確かにな。
まあまあいいんじゃないですか。まあまあ、
はい、はいはい、
はい。ということで、アンコロさん今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで時間も差し迫ってまいりましたので、はい、まあちょっとじゃあそのまま過ぎましょうかね。
はい、
番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな。
番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさにばマーク gmail.com、 シャワー SHA です。お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは最後のコーナー行きましょう。
そんなに
ファストゲーム
MVP を。
ああもう。めっちゃ大事なこと忘れてた。あ、考えてくれてたん
ですね、声を。
そうだ、もう。ちょっと慌てるあまり。
新しい。
てかね、僕らもこのシステムまだ慣れてない。
そうです、そうです。新しい。
一応最初から言ってくれたら、もっと説明してたんですけど、まだは今回はね。
いや、いいんですよ。はい、もう本当、あの、残ってたお便りが MVP ですから。
確かに、確かに。
それでは本日の MVP お便りはどちらかな。タカタカタカタカタカタカタカタカタじゃーん。
じゃあトットコさんで。
おー、トットコさん本日の MVP、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに決め手は
やっぱりあのピュアな気持ちでね。
ああなるほどね。
こうしたいっていう、
まあ、
確かにそうだなって、その一言が非常に自分もその気持ちを忘れずにね、
うんうんうん、
投稿したいと思います。
ありがとうございます。ということでトットコさんの本日のお便り MVP で、追加1ポイント、今日2ポイント申請ということで、はい、また集計しておきます。おしゃさに